町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら、
ドイツの連立政権協議とヨーロッパの行方をロンドン駐在の日本経済新聞編集員がズバリ解説。
ドイツでは9月に連邦議会選挙総選挙があり、中道左派のドイツ社会民主党 SPD 社民党が第1党となったものの、過半数を確保できなかったため、連立政権を作るための交渉が今まさに繰り広げられています。国際政治において圧倒的な存在感を持っていたメルケル首相が引退し、後継としてどのような政権が誕生し、 EU ヨーロッパ連合の経済外交と安全保障政策がどう変わっていくのか、我々日本人として大いに関心のあるところです。今日はこの関心疑問に答えてもらおうと思い、この分野に詳しい日本経済新聞のロンドン駐在の編集員でベルリン自由大学で毎週、教壇に立っている赤川翔吾さんとリモート接続をしてインタビュー形式でお話を伺います。ということで赤川さん、お久しぶりです。こんにちは、いや時差を考えるとおはようございますですかね。赤川さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。はじめまして、アシスタントの杉浦です。今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ロンドンからイタリアにお出張中のところということで、お忙しいところご出演いただきありがとうございます。
はい、こんにちは。
それではお知らせの後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください。
今日の深堀。
はい、それでは早速伺っていきましょう。赤川さん、まずは手短に概況を教えてほしいんですけども、ドイツの総選挙の結果を踏まえて今どのような連立内閣作りの交渉が行われていて、いつ頃どういう組み合わせの政権が誕生しそうなんでしょうか。どことどことどこが組む可能性がありそうなんですか。
はい、今回の9月の選挙というのは、まあ、メルケル首相が4期16年の任期を終えて引退する、まあ、その後継者を決める選挙だったんですね、
はい、
でドイツの現役の首相がですね、選挙に出ない、これは実は初めての、まあ、戦後初めてのことでですね、はい、まあ、ゼロからの後継者選びということになったんです。でメルケルさんとしては、まあ、穏健な、まあ、党内の人、まあ、自分の後継者を党首に据えてですね、うん、その人にまあ後を継がせたかったんですけど、その後継者がまあカリスマ、残念ながらカリスマ性に欠いていて、うん、で、まあ、選挙ベタだったと。ドイツでは集中豪雨があったんですけれども、はい、そこでちょっとこう笑い顔を見せてしまったことがテレビで流されてですね、
まあ、不謹慎だと思われちゃったんですね。
そうなんです。で不謹慎だと言われたり、まあ、そういう不幸なことが重なってですね、はい、まあ、その9月の選挙でメルケルさんが率いる保守系の政党が第2党に沈んでしまいました。
うん、
で代わりに第1党になったのが穏健左派の社会民主党、まあ、16年前まで、まあ、穏健この社会民主党っていうのが、まあ、首相ポストを握っていて、はい、その後はジュニアパートナーとして、まあ、何度かこのメルケル政権を支える立場に入ってたんですけども、まあ、ここが第1党に代わりに浮上して、
はい、
まあ、とはいえ単独過半数には遠く及ばないので、環境政党の 緑の党、はい、それから中道リベラルの自由民主党というその2つのまあ中堅政党と今連立交渉をしているところです。
つまり1番と3番と4番が連立交渉をしていると
そういうことです、
はい。
でまあ、ドイツの連立交渉というのは比較的長い時間がかかると言われてまして、それはなぜかというと、例えば財政とか安全保障とか外交とかそれぞれの点についてですね、2年後までに何をする、4年後までに何をするみたいな契約書みたいのを交わすんですね。でその契約書というのが80ページとか100ページのこう連立協定書になるんですけれども、その細かいところまで詰めるのにものすごい時間がかかる、
はい。
まあ、それだけしっかりしてるということなんですけれども、で最初はこう越年するんではないかと、ドイツが長い間政治空白になるんではないかと言われてたんですけども、まあ、その外部で言われれば言われるほど、まあ、当人たちは危機感を持ったらしくてですね、最近こうドイツ政界を取材していたら、まあ、12月中にはなんとかなりそうだと、各党が党大会を開いてですね、12月中旬には政権発足、まあ、つまりこう政治家の人もクリスマスは休もうと、
うん、
で新年の挨拶、クリスマスの挨拶、新年の挨拶は新しい首相、まあ、これショルツさんという人なんですけれども、はい、の首相で、臨もうということになるんではないかと。で、まあ、希望的観測ですけれども、12月の中旬にこうヨーロッパとしては締めとなるですね、 EU 首脳会議というのが毎年恒例があるんですけども、まあ、そこがですね、新しい首相の外交デビュー戦になるかもしれない。
うーん、思ったより早く決まりそうだということでよろしいんですか？
そうですね、思ったよりは早く決まりそうだと、まあ、政治空白というのは最小限にとどめられて、新しい年は、新しい首相で迎えられるというのは、新しい年というのは比較的ドイツにとっては重要で、なぜならばドイツが G7 の議長国なんですね、
はい。
そこはやっぱりそのドイツが主導権を持ってですね、ちゃんとやるということのメッセージの表れだというふうに私は思います。
なるほど。そうするとそのショルツさんが率いる、社会民主党が、まあ、核になって連立政権を作ると、この政権は今までドイツの顔だったメルケル政権とどう違ってくるんですか？穏健な中道左派とおっしゃってましたが、
2つあると思うんです、
はい。
で1つはその政権自体でが、まあ、ややリベラル色が濃くなると、
はい。
まあ、これはニュアンスの問題なんと言ってもいいかもしれません。まあ、そもそもですね、メルケルさんはまあ保守系の政治家だったんですけども、まあ、ご存知の通りですね、リベラル色がまあにじみ出る保守系の政治家でしたね、
うん。
だから、まあ、その軸がですね、政権の軸がやや左に動くというこういうイメージだと思うんです、
はい。
で僕はそのショルツさんと何度かお会いしたことがありますけれども、はい、ショルツさん自体もですね、こうまあ社会民主党のまあ活動家というよりも温厚な現実主義の政治家なのでですね、そんなに極論をこう唱えたりですね、そういうことはしない、まあ、彼自身はこう安定を模索すると、まあ、そういう人柄のなんです、まあ、ただしですね、今度はまあ2つ目 の、 この政治の特徴になると思いますけど、彼自身が安定を模索してたとしてもですね、ドイツ政治が安定が続くかというと必ずしもそうではなくてですね、今回は3党連立、先ほど申し上げた1位3位4位連合ですよね、になりそうだと、
はい。
これはですね、三党、まあ、連立というのは戦後の混乱期を除いて戦後ドイツではまあ初めての試みなんです、
うん。
でドイツというのはだいたい2党、まあ、いや2陣営の連立が多かった。でその結果ですね、8年とか16年という長期政権がたびたび誕生して、まあ、そのヨーロッパのまあ政治の要、政治の安定が、まあ、ドイツがそのヨーロッパの名手たるゆえんということになってきたんですけども、ひょっとしたらですね、それがちょっと、まあ、欧州の名手ということは変わらないのかもしれませんけれども、そのドイツが政治がいつも安定しているというのが、それがちょっと変わるかもしれませんね。ひょっとしたら4年、ドイツ的には短命の4年間の政権になってしまうかもしれない。まあ、それがこう2つ目の、まあ、特徴になるかもしれない。まあ、そういうこと
です。なるほど。ただまあ4年といえば、まあ日本人的には結構長いなという感じもあるんですが、そのドイツの政権交代、 EU の外交通商あるいは脱炭素安全保障政策なんかにどういう影響を及ぼすと思われますか？影響が大きそうなものからこんな影響だって聞かせてもらっていいですか？
はい、私は3つのキーワードが次の政権で重要になると思ってます。 で、それは一つは環境、一つは人権、もう一つは男女同権、ジェンダーです。
はい、
で、環境というのはもちろんね、その、あの、環境政党の緑の党が入るからということなんですけれども、その、ヨーロッパでは、まあ、極右を除く穏健政党が、まあ、環境に対しては、まあ、これはやらなければいけない。持続可能な社会を作るためには、これは遂行しなきゃいけないということで、あまり異論がない、分野なので、
はい、
これは本格的にこれから取り組んでいくと思います。で、もちろん、ガソリン車の廃止と。ですね、これはヨーロッパが打ち出してますけど、これはもう変わらない規定路線として今後進んでいくと思うので、仮にこれが実現することになればですね、
はい、
日本がヨーロッパの市場から締め出されるということがあるかもしれません、
うん、
で、2つ目の人権、これも日本に実は関係があってですね、はい、人権を言えば言うほどヨーロッパは強権国家、例えば中国とかロシアとかベラルーシ、ミャンマー、北朝鮮ですね、こういった国に対して厳しい態度で臨むことになる。
うん、
まあ、とはいえですね、ヨーロッパはアメリカほどこうデカップリング分断をこうやるというタイプの国ではないので、外交対話を模索しながらなおかつ批判するというスタンスを続けるということになると思いますけれども、まあ、今の例えば日本みたいにね、この強権国家に対する事なかれ主義が続いているようだと、まあ、ヨーロッパがタカ派的な立場に動いたときに G7 の中で日本だけがなんとなくね、こうロシアや中国に対してこの奥歯に物が挟まったような言い方をしている国、つまり G7 の中でこう弱腰の異なり主義の国という感じで受け止められて孤立するかもしれません。で、最後のこの男女同権ですけれども、ジェンダー、これも、まあ、極右を除けばもうやっぱり男女同権、ジェンダー当たり前だよねという空気に、ヨーロッパはなってるんですね、
はい、
で、その となるとですね、この例えば選択的夫婦別姓ですらこう揉めてるこう日本というのはですね、ヨーロッパのからの人から見るとですね、ヨーロッパの保守派から見たとしてもですね、なんとなくこう遅れた社会のように映ってしまって、私は非常に残念だなという感じがします。
今伺っててベクトルがその一番厄介かなと思ったのは人権のところなんですけどね、日本はやっぱり香港でも新疆ウイグル地区でもああいった人権問題に明確なその制裁をするというようなこと、あるいはミャンマーに対してもそうですけど、そういう制裁には踏み切れてません。こういうことが許されなくなると考えればいいですか。
そうですね、やはり G7 の中で孤立するというのはですね、日本にとっても好ましくないことなので、やはりそこは、まあ、もちろん中国との経済関係は重要ですけれども、日本もある程度ね、やっぱり民主主義陣営の柱として責任感を持つべきだというふうに私は思います。
なるほど、赤川さん、今日非常に参考になりました。中国の台頭と米中の対立が激しくなる中で、やっぱり日米関係でなく だけでなく日欧関係も強化しないと日本の存在感生かせませんから、これからもヨーロッパ情勢折に触れて聞かせてください。
もちろんです、よろしくお願いします。
ありがとうございました。以上、今日の深掘りでした。さあ、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員に町田さんがインタビューします。夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは
さようなら。